週の3つのね話で、あれがチャンネルにはまらない3つの桃だって分かったんです。
3つの桃だあれ、
うん、でそれからはまんなくなったんですけど、はまんないから怒れなくなっちゃったし、ちょっとあと謝るってことが神様の世界じゃないなって思っちゃったんで、さっきも何も言えなくなったんですけど、でいろんなチャンネル行ってて、で神様のチャンネルだと思うようなところにずっといたいと思ったんです。それで初めて神様の世界に行きたいなって願いが出てきた。だけどずっとそこに行ってとどまってらんないし、とどまっていていいものなのかやられるものなのか、あとあっちのこっちのチャンネル行かなきゃなんないし、それで何してんのって感じなんです。
分身の術を使われた感じだ。毛一本抜いてふっと浮いたら分身が生まれる。
そう思って
どういう分身？天地で分かれるのと違う分身と。
番組ごとに分身の術を使ってるじゃない。番組ごとに違う演技をしてるじゃない。
違っちゃうんでしょうね。同じでいるわけないですよね。対面してるものが違うんだから。それが分身。
ああ分身の術の一つよね、うん、他にもいっぱいあるけど分身の術が
具体的に何なのかわかんない、
うん、本当は天照大神様の自分に戻りたいだけでしょ、うん、そこから全てを与え尽くしていきたいっていうだけ。あそこに出たらいいんだけど、小さい立場に立つといろんな番組に合わせて動けへんじゃない。一番上の天照大神様だったら無限の無限のチャンネルに一瞬に変化できるじゃない。それで全てを与え尽くせるじゃない。だから自分がそうなってるって受けたらよくわかるじゃない。分身の術使ってるってよかったら。
分身の術使ってることと天照大神様でいるって
こと。いや天照大神様だから分身の術を使って無限の無限のチャンネルに変身して全てを与え尽くして消し切っていくんやろ。それをいつも新たに新たに繰り返してくれてる。そういう自分でありたいんやろ。だからそれを言葉にして受け直すように受け直すようにしていけばいいじゃない。小さい自分が何かしようっていうんじゃできなくなってくるじゃない。天の自分がそのまましてることを受け入れるのがいい。天の自分は全てを与え尽くす生き方だけじゃない。愛の心を生きるだけだから、チャンネルごとに番組に合わせていろんな演技をして与え尽くしていこうとしてるだけよ。だから与え尽くすだけだから相手に何も求めないね、期待をしないから腹立たないよね。与えるだけだったら一方通行で済むよね。最高のプレゼントをいつも新たに新たに宇宙の神様をいただくから、新たな天照大神様としての自分が家に続くよね。でも自分小さく言葉で限定したらだいぶ大きく大きくって。だからの一つのチャンネルはまらないっていうのもいいけど、はまってもかまわないんだよ。全てのチャンネルはまるんだったらはまって一瞬に消してしまうんだったらいいじゃない。
消すっていう感じがどういう感じか分かんない。
与え尽くして消してしまう。与え尽くしたら自分が消えるじゃない、うん、そこには自分いないじゃない、うん、で新たにまた神様から与えてもらってまた与え尽くして消えてっていうね。だから過去の番組の姿を一切つかまなくて済むじゃない。だからいつも新しい生き方だけを選べる。それも番組ごとに与えるだけの生き方が取れるじゃない。
与えて消すって感情みたいなのが消えるってことなんです 思いが消えるとか、うん、
全部与えたら自分が消えるじゃない、
うん、消える。さっきまでのっていうのが消えちゃうっていうのが消えるということですよね。
求める心になるから消えないだけよね。それを求めて掴んで離さないからね、うん、でも与えたら自分から離れてるから全部消えていくじゃない、うん、神様が受けたものが全部与えることに消えていくから、古いのが消えて新しい自分にどんどん生まれ変わっていくじゃない、うん、その一番自由自在な自分になるでしょ。それで最高に輝いた自分にね、自由自在で最高に輝いてたら一番幸せな、自由自在で最高に輝いてたら一番幸せな、自由自在で最高に輝いてたら一番幸せな。だから与え尽くすだけ与えっぱなしっていうのがいいな。番組ごとに自由自在にってね、だからどういう番組相手にしても構わんじゃない。与え尽くしたら自分を消せるから、新しい自由な自分になってるから、またどの番組に与え尽くしてもまた消えるからって。だから順番にいろんな番組渡り歩いても構わない。
渡り歩いてどうするんですか。
渡り歩いて楽しむだけじゃない。古い自分を消して新しい自分に、ね、
なっていくことを楽しむ、
うん、新しい自分になることは結局ね、神様からの最高のプレゼントを受け直していることだから、幸せがどんどん大きく深くなっていくじゃない。そのためにも渡り歩いたら楽しいじゃない。与え尽くす喜びってあるじゃない。神様の喜びが湧き上がるよね。求めて受けて喜ぶ幸せ小さいよね。神様から与え尽くす愛の心をもらって与え尽くすのが一番幸せで、神様の愛の心が湧き上がるからですね。だから与えても与えても相手の反応が拒絶されて、マイナスの反応ばっかりでも喜べるのに、神様の愛の心でそうじゃない。一切求めてないからね、与えておくだけだから喜びが湧き上がる。
新しい自分になるから、
うん、どんどん大きくなって神様の愛の心になっていくから。番組ごとに与え方が変わるよね。
今は番組ごとっていう対象がどうしても人間になっちゃいますよね、
うん、入れ子構造の姿を撮ってるじゃない。何から何まで全部ね、いろんな人を相手にして番組の違いっていうふうに見るのもこれも入れ子構造の姿じゃない。人が一つの番組になってくれてるの、異なる番組になってくれてるんじゃ、一人がね、大きい番組の姿じゃないけど番組の模型みたいな感じで、一人一人の人が番組になってくれたら、いろんな番組相手に行けないじゃない、うん、
それだけ大きくなるってことですよね、
うん、だから模型の活用が上手になってくるじゃない。模型の使い方が上手になってきたら本物の番組も自由自在に操れるじゃない。おもちゃで遊ぶのが上手になったら本物で遊ぶのも上手になるじゃない。おもちゃを自動車乗り回したら本物の自動車乗り回せるじゃない。だんだんと。
そういうもんか。
そういうもんじゃない。ゲーム遊びしっかりやっといたらな、パソコンが使えるようになるじゃない。もうこの世がテレビ番組と同じってよかったら、ちょっと客観的に眺められるじゃない。本当はテレビ番組も入れ子構造だからね、この世っていうテレビ番組の中にテレビがあるんだよ。そのテレビの中までテレビ映ってんだよ。またその小さいテレビの中まで何か映ってるテレビが。でも一つ一つのテレビの中には何か映ってるじゃない。一番小さいテレビの中の移り変わりを見るのも楽しいかもしれない。あのテレビはどういうのをやってるかなって。どんな番組かなって面白いよな。そんな巻き込まれるのはね、この世全体も一つのテレビ番組だから、もう一つ上から眺めたらまた見方が変わるよな。 この世全体がテレビ番組の画面に映ってる姿よ。もっと大きい立場から見たら、ね、もう一つ大きいとこから見たらもっと小さい番組になるよ。
それが奥に入るってことになる、
うん、大きい自分になっていく。
そうやって英語構造を見ていく
の、うん、英語構造的に捉えていったら神さんの輝きがよく分かっていく。本物は目標を通して勉強すると分かりやすい。
時々世の中の話するのってもう一個大きくなってみるために世の中の話題を神様が振ってくれる、ね、
そうですね。
もう一個大きくな
って、うん、もう一つ大きい立場から見たら銀河系宇宙ぐらいか眺めたらいいね。
どう見えるのか
な、ね、地球はなんて小さいんだろう。空間の入れ子構造もあるから、もう一つ時間的な入れ子構造もあるよ。上へ行くほど全部わかるのよ。ご現在みたいに全部ね、見通せるようになっていく。ちょっと高い番組の方から見たら、この世なんていうの？もう遠い昔の出来事っていうふうに眺める。上へ行くほど新しい番組、新しい時間だよね。
それは新たにで練習する、
うん、新たにの練習です
ると一個上ぐらいのところからの時間の入れ子構造が見える、う
んうん、上から見たら低いのは全部過去の一回体験したことばっかり
で感じるんです、うん、でわざとそういうふうに感じるようにするっていうの
が、うん、感じる方がこの世全部わかるじゃない、うん、見通せるじゃない、うん、どういうことが起こるかっていうのも先に答え出てるじゃない。ちょっと上上がったらもう答えが先に出てくるの上で、
それは仕事の段取りとかも関係してますよね、
うん、答えが先にあったらそうでしょ、うん、
見通すってことにもなるんでしょ、うん、ここにいたら先を見通すって見方になっちゃいますよね、うん、でも上にいたらこう過去って見える
上へ行くほど全部見通せるじゃない。過去現在にはみんな見えるからよね。見通せる。
上手に行かないと時間の区別がつかないですね、うん、上に行くにはお祈りと奥にっていうのがつかないですよ。
そう、理工構造的にお祈りを深めていく。しかし考えたそうよ。答えをさっきパッと受けるだけよ。虎の巻をパッと開いてみるだけ。苦労して計算して答え出さんだよ。先に答えがパッと出てくる。
苦労して計算してるよ今。じゃあ昨日とか今日とかやってたようなことも本当は計算なりしないでもできるっていうことを言いたいんですよ。なんて苦労したもん。どうやったらあれが苦労しないでその答えだけパッと虎の巻きなんだから分かんない。お祈りしかないんですよ。ひらめくんですか、お祈りしてる。ああいうのが何センチとかって、そしたらくたびれなくな
る。いや、計算してもいいじゃん、楽しんでる。
楽しかったけど、一日くたびれちゃう。2日間ももう。だから肉体の自分じゃダメなん
です。大変。一生懸命計算してたもんね。
頭使ったもん、昨日の時は。
知恵熱が出たんだって。小さい子やから
生まれたてだから。知恵熱出ちゃう。本気にしたいじゃないですかみんな。熱出てないよ。みんなまとまり
聞いて
るんだから。
みんな冗談で聞くじゃん。みんな高いとこ上がってるもん。上の段に上がってるから冗談で聞くじゃないの。
もう言葉の遊びの練習なんだから。これだって知恵なんだから。大変なんだから。
頭を柔らかくしたい。
マッサージ状態で毎日毎日。
柔軟になるほど自由自在になるじゃない、うん、医者ためやったらあかんじゃん、頑固で楽しいやろ、毎日
特訓なんだもんだんだん気にしても
遊びが上手になるよね遊びの特訓よ
遊びの特訓なんて受けたい受けてみんな
みんなそうだよね、シャバの世界に遊びに来てるだけなのに仕事に来てるなんて、おこがましい
仕事には来てるつもりはないんだけどさもともと
遊びに来てるんじゃない、みんな
遊びに来てるんだけど目が真面目なもんで真剣に取り組んでしまう
あれ真面目に遊ばなかんで毎日楽しいの？
はい。
入れ子構造的にお祈りを深めていくって
肉体の自分がまだ祈ってるとしたらね、アマテラス神様の祈りと比べたら小さい模型でしょ、うん、その間に肉体感もたくさんあるじゃんね、うん、祈り大きい自分の祈りってね、だから肉体に自分が祈らせてもらってる時は霊魂行動的に本体のアマテラスオミカニ様までいろんな自分が大きく祈り続けてるっていう、でさらにその奥に絶対の霊魂行動の神様の祈りがあるじゃない、絶対の中心に向かって、だから絶対の中心から本当の祈りが流れてくるでしょ、これが最高の祈りよね、神様の愛の働きが祈りそのものよね、与え尽くすばっかりの働きが出てくるじゃない、だから肉体の自分の祈りもそういう大きい祈りに支えられて模型的に輝いて出てきてるっていうふうに見ればね、怖いもん知らずじゃないバックがすごいから支えてもらってるからっていうね、祈りが本当じゃない、だから肉体の自分は小さい円とするでしょ、それが順番に大きい円になって現在の円がずっと続くのよ、
自分は中心にいることになるので、うん、全く揺らぎがない、
揺らぎないでしょ、外からの全体で大きく支えられて完璧に守られてっていうね、盤石の支えじゃない、
それは平面的な円じゃなくて立体的にもすっごいってことですもんね、360度、うん、そうそう
全方向から守られてくるじゃない、うん、それで行動的な祈り方で逆でしょ、神様が祈ってくれてる姿が小さく模型的に現れて、うん、さらに小さくなってっていうね、神様の働きだけになるでね、だから本当のお任せになって選択でありがとうございますだけになる、神様のお祈りはすごいですね、全て神様がしてくださってる、小さく見て神様がさせてくださってる、だから幸せから遠ざかるのが一番難しい、神様のお祈りから外れるのが一番難しいの
神様と離れてるような気がしたりとか、自分が揺れてるような気がしたりとか、全部それは錯覚で、一つもそんなことはない、完璧な中にずっと続けていたの、
過去とかも思いの心になるとね、錯覚を起こすのね、思いの心が正反対に錯覚をするのね、暗闇の中でね、鈴木の方でスーッと慣れられたらああ幽霊やぶうじゃない慣れてもらったのに神様が愛の心で慣れてくれてるのに人から悟ってるのにね、一回迷って悟ろうとするのも錯覚ばっかりですよね昔の道元さんの話があるよね、道元さんが人間ってなんで本体が悟ってるんで修行して悟ろうとするんだって言ってね、その疑問があったりでね、それで中国大陸渡って修行に励んだんだっていうね、悟った自分がなんで修行して悟ろうとせんなんのかってね、
悟ってないっていう思いは一体どこからやってくるんでしょう
か、ね、新しい自分はいつも最高に輝いてるでしょ、悟ってるよね、でも古い自分はやっぱり違うのよね、過去の自分は違うのよね、 過去の自分を積み重ねてその縛りに合うと自由がなくなっていくでしょ、うん、悟った自分元から自由自在なのよね。自由を縛られると迷ってるってなっていくのね。過去を掴むことから縛りが生じてるよね。だから執着っていうのがね、うん、一番の迷いの罪の原因よね、うん、過去を掴んで離さないっていうのがね、うん、新たに神様から大きい回のプレゼント受け続けたらいいだけなのにね。悟って自分をね、過去を掴むことによって受け取れない自分に変えてしまったんでしょ。でも新しい自分がいつも降り注いでるよね。全方向から滝のように降り注いでるから迷い続ける方が難しいはずなのに。まあ、簡単に言えばありがとうございますと悟った自分、新たな自分を受けたらいいだけでしょ。すでに悟った自分が降り注いでるからってね、ありがとうございますって受け入れるだけよね。修行して悟ろうと思ったら古い自分を掴んでしまってるから、いつまでだっても悟れないもんね。だから過去を掴むのを忘れてしまえばいい。新しい方へ心を向けるだけよね。
それは肉体という制限があるからしにくいんですか？
肉体を自分で掴むのも過去の自分になってしまうね。自由自在の意識っていうふうに考えたらね、そうした言葉通りに何でも心向けられるっていうのがいいよね。私は太陽だって太陽になりね、私は雲だって言ったら雲になるのよね。
悟るって何
ですか？差を取るっていう意味だけど、本当の自分に戻るとか、神様一体化するとか、自由自在な自分に戻るとか、いろんな意味があるよね。仏教では悟る時の仏になるっていうんでしょ。仏っていうのは解けるっていうね、全ての縛りから解けて自由に戻ったら悟りでね。だから自由自在なのを仏っていうんでしょ。仏っていうのは何でもあまりかわいすぎると掴みにくいから何でももう全て仏はいいの言葉通りよね。小さい時の言葉はね、不創力高で自由自在に言葉使ってたからね、だんだんと大人になるほど止まらん言葉を積み重ねる。言葉を自由自在に使えたら悟ってるんだよね。小さい子のままごと遊びみたいよくわかるね。ここにごちそうがあるって言ってごちそうに食べてるじゃない何もないのにね、食べてるじゃない、おいおい言うてね、あれが悟った人の姿よね。その通りになるのね、本当はね、言葉通りになってくるから、それが本当に身についたら空中から欲しいものが物質から出てくるね。だから言葉はどう、お手本を示してくれて
る悟ってもやっぱり食べなきゃいけないっていう、
それいろいろね、番組ごとに、うん、与え尽くし合いの姿になってたら、例えばお水飲んでもお水が自分に命を与え尽くしてくるんでしょ。だから与え尽くし合いっていうのは悪いことじゃないよね。愛の循環になるから、受けてまた与え尽くせばいいっていうね。水でもね、ありがとうございますって飲んだらいいのよ。それが循環の姿を取るからね、別に悪いことじゃないよね。だから物を食べてもいいのよね、本当はね。愛の交流になっているのよね、与え尽くし合いっていうのはね。でも自分が水を飲みたいって言って自分から求めたらダメね。これは奪い合いになっていくとマイナスの波になっていくから、そこに調和が乱れてくるのよね。本当に与え尽くし合いだったら自分は与え尽くすんだけど、与え尽くしてくるものも自分も受けないとダメだね。何を与えてもらってもありがとうございますって受けて、また自分の全て与え尽くしてね、ありがとうございますって与えるのに、それが最高のプラスの調和の姿になるから。
食べたいって思って食べるのは普通じゃないですか。
食べたいじゃなしに命を捧げてもらってありがとうございますっていうのがあるよね。神様がいろんな食べ物の姿に変身して命を捧げてくださってるっていうふうにね。そうすると食べたいからとか美味しいからじゃないよね。神様の命だから、あまりにも尊いもんだからってね、拝むようにして受けるんだよね。
例えば体が必要としてるから体に栄養を与えるん
で、それまだ低いよね。自分を肉体人間っていう限定してみると、肉体に必要だからなんだけど、 そうじゃないね、本当の神様の命はもっと輝いたもんだから、神様の命をいただいてさらに輝いてるっていうね、どの方がいいよね。新しい神様の命をいただいてさらに輝いてるんだっていう方がいいよね。神様が食べ物に変身して命を光を与えてくれてるっていうふうに受ける方がね。だから元から一体って言ってもね、分かれて与え尽くし合わないと本当の一体感って深くならないよね。循環しないとダメね。循環するほど、循環が早くなるほど中身が大きく深く濃くなるもんね。神様と自分、宇宙の全てと自分って全体との与え尽くし合いがいいのね。
そうたのに餓死したとか、食べ物に苦労するとかって、そういうのってある、うん、あるんですか。
悟ってるという段階がいろいろだからね。悟ってるという言葉を使っててもね、低い悟りから高い悟りまでもう無限に段階があるもんね。だからいろんなマイナスの姿がね、たくさん出てくるとしたら、ちょっと思いの世界から抜けて神様との自在界と一体化して悟ったと思ってるかもしれないね。でもまだ思いを全部消し切って過去の生産までしてなかったら、マイナスがちょっとね、つきまとってくるわね。
それでもその段階悟りって言いますか。
うん、言うよ。みんなその程度の悟りっていっぱい言ってるよ。思いの世界からちょっと抜けて神との怒りを感じたら、私悟ったって言ってる人もいてるね。悟ったという人の神様が何かっていうのが問題よね。浅い小さい悟りは神様の小さい光に似てるんだよね。本当は入れ子行動的なね、無限の無限の輝きや無限にいっぱいっていう、さらに奥があるっていう、こういう受け方で神様を捉えないと、そこまでいったら本当の神様との一体感が大きく深くなってるから、同士になれるよね。絶対揺るがない心になれるけどね。
その先は、
うん、その先あるよ。
あるんですか。
先があるから不動心になるのよ。絶対の中心をしっかり見据えた姿を取れるからよね。絶対不動の感謝にならないと本当の悟りじゃないもん。神様を大きく大きく捉えないとね。元から本当は物質化現象ばっかりだったんだけど、それは本当の姿なんだけど、みんな思いの心で過去に執着して物質化現象を忘れてしまうのね。だから思いを耐えすぎたから物質化現象が感じられなくなっただけ。それで怠けて求める心ばっかり起こす人が多いから、そこへね、物質化現象で今ポンポンと与えても少しも何の勉強にならんからだからそういうことは起こらないように止めてるだけの話で、本当は物質化現象で全部与えてくれるんだよ。
先生もできるんですか。
うん、先生はいつも物質化現象で必要なもの全部与えてもらってるよ
瞬間移動とかもできるんですか。ん、
先生はいつも宇宙を瞬間移動してるよ地球の裏側なんかな、狭い範囲で食べ物になるのが一番いいのにね。周りが全て神様の現れって見えたら、神様はみんな親よね。一瞬一瞬新しい変身の姿で幸せ与えてくれてるって分かったらね、過去は捕まんでいいもんね。